神様のレスキューミッション、神様の救済計画とは、人類の堕落によって傷ついた世界、傷ついた私たちを回復させることです。神様のレスキューミッション、神様の世界の救済計画とは、人類の堕落によって傷ついた世界、傷ついた私たちを回復させることです。聖書は創世記から黙示録まで、この大筋に従って物語られていきます。そして神様はこの計画を一人でなさろうとはせずに、このミッションを人間とすることにされます。その時に選ばれた男の名前はアブラハムです。このアブラハムの子孫、イスラエル民族、ユダヤ人たちを通して神様は傷ついた世界、傷ついた私たちを回復させようとなさいました。アブラハムに始まり、モーセ、ダビデ、預言者たちを通じてなされてきた神様の救済計画は、イエス様にあってクライマックス、頂点を迎えます。天におられる神様が地にいる人間と共に世界を回復させようとなさってきた、そのミッションはついに神様ご自身が人間となって地に来られることによって頂点を迎えます。ルカの福音書1章68から79節で、祭司ザカリアが賛美しつつ聖霊に満たされて預言したことは、この神様のレスキューミッションについてであり、特にその計画がクライマックスを迎えることについて預言し賛美しました。御使いガブリエルを通して与えられた神様の約束を信じることができなかったザカリアは、10ヶ月間沈黙の世界に置かれました。そしてついに約束の子が誕生します。ザカリアはこの男の子に、当時の慣習に沿って自分の名前をつけず、御使いが命じた通りの名前をつけます。そのことがルカの福音書の1章57から64節にあります。ルカの福音書の1章の57節、さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は、主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて8日目に、人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえ、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持って来させて、彼の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。この時のザカリアが神を褒めたたえた賛美、それはまた預言としても語られたもので、それが1章の68から79節の預言です。この預言の内容は2つの部分からなります。前半が68から75節まで、後半が76から79節です。前半は神の救済計画がついに成就することへの賛美、後半は救済計画を 完成させる主の前触れをする我が子への語りかけです。68、69節、褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を顧みてあがないをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。ザカリアは神様を褒めたたえます。それは神様がついにイスラエルのために救いの角を建てられるからです。角というのは力の象徴です。イスラエルをあがなうために力ある方が使わされてくることに対して賛美を捧げています。さて、68節の民を顧みてあがないをなしという言葉ですが、これがついに起こる、そのために救いの角が立てられたということは、当時のイスラエルが顧みられず上がられていない状態であったことを示しています。ユダヤの民はイスラエルに住んではいました。しかしそこは実質的にはローマ帝国が支配する場所でした。かつてダビデやソロモンの時代、イスラエルは独立国家として自由がありました。今はローマの属州、一つの支配されている地域の一つになり下がっていますが、当時は周りの国々がイスラエルに従っていました。人々は遠くからエルサレムへ来て、その美しさを見たり、またイスラエルの王の知恵を聞きに遠くからやってきたりしたものでした。それから何百年の後の時代、バビロン捕囚からイスラエルへ帰ってきてから、ユダヤの民は自分の国にいながらなおも奴隷の状態にありました。帝国に続く帝国の支配が続きました。バビロン捕囚からローマ帝国に至るまでおよそ500年間、イスラエルの民は自由を得たことがありませんでした。ローマ帝国の支配下にあって、神の民の国にローマ皇帝の像が町の至るところにあり、ローマの軍人たちが獣のような振る舞いをしてもそれに耐えるしかありませんでした。また帝国への税金は民の肩に重くのしかかっていました。そのような状況で、あるユダヤ人たちはローマに近づき、妥協し、その中でどうやって自分が良い地位につくか、政治的な動きをしていました。ある者たちはその反動として、荒野へと退いて、自分たちの清さを保とうとしました。バビロン捕囚から帰還したユダヤ人たちは、自分たちがなおも奴隷状態にあることを知っていました。そしていつか、ここから神様が解放してくださるに違いない。神様がもう一度、あの時のように、出エジプトのように、自分たちを奴隷から解放してくださるということを、待ち望み続けていました。そしてザカリアは知ったのでした。ついにこの奴隷状態から解放される時が来たこと。ですから神を賛美せずにはおれなかったのです。神がもう一度自分たちを顧みてくださること、帝国の支配から自分たちをあがなってくださることをザカリアは知りました。聖霊と我が子の奇跡的な誕生を通してそのことを知らされたザカリアは、口が開け、舌が解け、物が言えるようになったとき神様を褒めたたえました。10ヶ月間沈黙を強いられたザカリアでしたが、 そこから解放されたときに、これまでの沈黙の辛さを言うよりも、高齢なのに無事に男の子を出産した妻エリサベツをねぎらう言葉を出すよりも、生まれたての我が子にその名前で呼びかけるよりも先に彼が口にしたのは、神を褒めたたえたことでした。なぜなら、それは神の民イスラエル、神の民イスラエルが500年にわたって求めてきたこと、この帝国の支配から自由にされること、奴隷状態から解放される恵みがついにやってきたからです。それは78節79節では次のように表現されます。予言されました。これは我らの深い神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。神の国イスラエルが外国の王の支配のもとにある真っ暗な夜だった。そこについに日の出が訪れる。太陽の光が徐々に昇ってくる。その感動がザカリアを突き動かして、10ヶ月間の沈黙を破った言葉を賛美としました。褒めたたえよイスラエルの神である主を。イスラエルに贖いをもたらす救いの角、イエス様の訪れは70節で、古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに訪れます。古くからその聖なる預言者たちの口を通して待ち望まれてきた救いの角、それはイザヤ書、エレミア書、さまざまな預言者たちが主イエスの訪れを予言していました。その一つは、例えばイザヤ書の11章1から9節です。イザヤの11章1から9節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。シノミゴはコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。エッサイはダビデの父の名前です。つまりダビデの子孫からイスラエルを解放する王が生まれることをイザヤは予言しました。その王は、その救い主は主の霊に満ち、正義をもたらし平和をもたらします。イザヤの11章の9節、そしてそれはイスラエルだけではなくて、海を覆う水のように全地を満たします。この主の恵み、海を覆う水のように地を満たすという予言、 この恵みの源流は神様とアブラハムの契約にあります。ルカの福音書の1章の72節ですね。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、このイザヤたちが予言したことをなすんです。はじめに創造者なる神様とアブラハムの契約があります。そこを始まりとしてこの神様の救済計画が始まり、預言者たちはそれを予言し、ついにザカリアの時代に救い主がこの地を訪れられました。神様が私たちのために主イエスをこの地に使わされたのは、突然降って湧いた出来事ではありません。このザカリアのなした予言に沿えば、それはアブラハムに始まり、その子孫たちを通じて、ダビデたちを通じて、預言者たちを通じて、神様がずっとなそうとし続けられたこと、この世界にイスラエルの民を通して働き続けてこられたという流れの中に起こりました。神様は傷ついた世界を回復させるためにイスラエルと共に働き続けてこられました。その究極的な完成において、ご自身の御子をこの地に使わされたのです。もう一度神様とアブラハムとの契約が何であったか確認したいと思います。神様は現在からおよそ4000年ほど前にアブラハムを選びました。そして契約を結ばれます。それはアブラハムとその子孫を通して、この世界が創造された良い状態へと回復させる、その計画の始まりでした。創造者なる神様はこの世界を創造なさったとき、この世界を理想の状態、完全に健康な状態で作られました。神様がこの世界を創造なさったとき、その完了をしたとき、満足げにこう言われたのです。創世記の1章の31節、創世記の1章の31節、見よ、それは非常に良い。ここで使われている良いというトーブというヘブル語は、美しいという意味がある、意味もあります。世界のすべてを見渡し、見通すことのできる神様の視力で世界の隅々を見て、神様はこうおっしゃったんです。この世界は非常に良い、非常に美しい。この世界の目に見える美しい自然、そこには自然破壊も環境破壊も汚染も一切ない世界でした。また目には見えませんが、確かに存在したこの人の間に存在する関係も美しかった、麗しかった。神様と人、人と人の間の関係も非常に良かったんです。非常に美しかったんです。その関係の麗しさは創世記の2章の25節に表されています。創世記の2章の25節、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。アダムとエバは互いに恥ずかしいと思いませんでした。神様に対しても恐れがありませんでした。これが初めの世界、神様が望まれた世界です。傷一つない、非常に良い、非常に美しい世界の姿です。しかし世界は初めの人アダムとエバの神様に対する反逆から 悪への坂道を転げ落ちていきます。エデンの園を追放され、アダムとエバの子供たちは兄弟殺しをします。悪は連鎖し、地は暴力で満ちていきます。そして人間は神様の座をもう一度奪おうと、まあ、アダムとエバたちがですね、禁じられた実を食べようとしたことも神様の座を奪おうとしたことでしたが、人間はもう一度神様の座を一緒に奪おうとしてある行動に出ます。それがバベルの塔です。名を挙げよう、私たちが神になろうじゃないか。人間はもともと優しくて温かで正義ある憐れみ深い神様を反映する映し出すもの、神の形として地に置かれました。しかし人間は神様を映すものとはならず、鏡に自分の姿を映して自分の姿を見うぬぼれるようになりました。鏡に映った自分を礼拝するようになりました。バベルの塔を建設する人々は神を神とせず、また人を人とも思わず、それはそうです。神様の秩序から出ていくとき、私たちはお互いに優しさを失っていきますから。そこは見せかけの強さを誇り合う世界でした。力が支配する世界でした。神様はその愚かな行為を砕かれます。これが世界の創造から、その世界が傷ついき、人間がその愚かさを極めるまでを描いた創世記1から11章までの物語のあらすじです。そして神様がアブラハムを選ばれたの創世記12章です。バベルの塔の建設を神様が止められた時、地上の民族は分裂し混乱しているその時に、神様はアブラハムを選ばれました。その子孫たちを世界をあるべき状態に戻すご自身の助手として選ばれます。そのアブラハムの選びと聖なる契約が創世記の12章の3節です。創世記12章3節、神様はアブラハムにこうおっしゃいます。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。つまり地上のすべての民族はアブラハムとその子孫によって初めのあるべき姿へ回復されるということです。聖書において祝福が意味するところは、いつも神様中心に語られています。神様を恐れない関係、人が人を愛する関係、お互いに恥ずかしさを覚えない関係が祝福です。アブラハムとその子孫を通して創造の時の姿に回復していく、それを神様は地上のすべての民族はあなたによって祝福されるとおっしゃったのです。神様がアブラハムと結んだこの契約は固い固い契約でした。神様はこのアブラハムとその子孫と一緒に混乱した世界を回復させる正義のある世界、神と人間が仲良く暮らす世界、人間同士が互いにいたわり合う世界、それを神様はアブラハムを通してなそうと決断なさいました。これが神様のレスキューミッション、救済計画のビジョンでした。この大事な計画のために選ばれた民は、旧約聖書の中で次のように表現されました。時に神様が父で、イスラエルは子として表現され、ある時は神様が主で、イスラエルはしもべ、 ある時は神様が花婿で、イスラエルが花嫁として描かれました。それほどに大事なこのタッグを組まれた、パートナーとなられた。この契約は神様の側にあっては揺るぎないものでした。しかしその契約に入れられた側のアブラハム、イスラエルはこの神様の約束にずっと誠実に応え続けたとは言えません。それはまるで海で難破してしまった船を助けるために救命ボートが出動します。しかしその救命ボートがまた大波で座礁し、救出を必要とするようなものです。傷ついた世界を回復させるために選ばれたイスラエル自身が救いを必要としました。それでも神様はこの救出計画、回復計画を実現すべく選ばれたご自身の民を見捨てません。この地におけるレスキューミッションを投げ出されません。何度ご自身の計画をイスラエルが邪魔し頓挫させようとしても、神様はイスラエルと共に働かれ続けました。なぜならアブラハムを選んだからです。そこでアブラハムを通して地上を回復させると決めたからです。聖なる契約を結んだからでした。しかし先ほど申し上げたように、この世界を悪から解放する役割を負ったイスラエル自身がこの解放される必要を持ってしまう。この奴隷になるイスラエル、それを解放する神様の物語は旧約聖書に何度も現れるテーマです。それは特に出エジプトにおいてはっきりと、神の民が奴隷になってしまう、それを神様は解放なさいます。その解放された後も神様が願うようにとことは運びません。イスラエルはエジプトから脱出して何とか約束の地にたどり着きます。しかし先住民族にまた支配されたり、そこから解放されたりの繰り返しです。そうした混乱を経てダビデ王が現れます。このダビデとソロモンの時代にイスラエルは栄華を極めます。しかしダビデもまた神様の心に沿って生きたこともありましたが、その栄光の頂点において己の欲望に身を任せます。その罪は惨めな結果をもたらしました。ダビデが犯した大きな罪によってイスラエルは二つの国に分裂することになります。北王国イスラエルと南王国ユダです。そして預言者に何度警告されてもやめることのなかった偶像礼拝と、正すことのなかった貧富の差、それによって神様から厳しい罰を受けます。北王国イスラエルは紀元前722年にアッシリアによって滅ぼされ、ユダ王国は紀元前586年にバビロンによって滅ぼされます。エルサレム神殿は粉々にされ、民は遠くバビロンへと連れ去られ奴隷とされました。また神の民が奴隷とされてしまう。70年後神様は再びイスラエルを奴隷から解放されます。イスラエルはバビロンから帰還します。しかしこのバビロン捕囚から帰ってきたイスラエルはずっと自分たちの国にいるのに外国の王の支配を受け続けます。帝国が入れ替わり立ち替わりイスラエルを支配し続けます。バビロンの次はペルシャ、エジプト、ギリシャ、シリア、そして最後にローマ帝国です。この ローマ帝国が支配する時代に御使いガブリエルがザカリアを訪れ、救いの角が来ることを告げます。その先触れとしてヨハネがザカリアたちに与えられることを告げます。そしてこの奴隷状態から解放をもたらす救い主こそアブラハムとの契約を成就させる方、この方こそ世界を祝福する方です。ザカリアは預言の中でこの神様の救済計画をなぞっています。父祖アブラハムとの誓い、神様が始められた傷ついた世界を回復する計画、そこから始まりダビデたちを通して、また預言者たちを通して、常にイスラエルを通して世界を回復させ続けようとした神様の働き、それはついにクライマックスを迎えます。神様ご自身がこの地に来られることによって、それはユダヤ人自身たちが思い描いたよりももっと大きなもの、もっと新しいものでした。その新しさはザカリアや当時のユダヤ人たちが渇き求め願った、期待した、予想したことよりもはるかに大きなことでした。神様が解放されたのは、ローマの奴隷状態であったイスラエルだけではなく、罪の奴隷となっていた全人類でした。神様が倒された敵は、ローマ帝国ではなく、数々の帝国を生み出してきた悪の力でした。そして、その生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許されたのはユダヤ人だけではなく私たちも含めた全世界の人々でした。ザカリアは舌が解かれたとき、褒めたたえよイスラエルの神である主を、賛美を捧げます。そうせずに折れなかったからです。バビロン捕囚から500年も続いた奴隷状態から神様がついに解放を救い主によってもたらしてくださるからでした。そしてそれは神様がアブラハムと結ばれた聖なる契約から始まったことでした。そして神様はその契約をイスラエルの側が何度なかったものにしよう、汚そうとしても捨てようとしても神様の側ではそれを誠実に守り続けてくださった果てに、ついにご自身の御子をこの地に送ってくださったのです。このお方、イスラエルに対する誠実さをお持ちのお方の憐れみが人間としてこの地上に来てくださいました。この神様の救出計画に私たちも入れていただきました。ですから今朝私たちはこの日曜日に礼拝の場に集って、清く正しく恐れなく神様を礼拝することができています。清く正しく恐れなく主の御前に仕えることが許されていた状態、あの創造の時の神様との交わり、また私たちの間の交わりが回復した、そこに入れられています。それはアブラハム、モーセ、ダビデ、預言者たちを通じて歴史を通じて願われた神様の願いが、その熱意が主イエスによって成就したからです。その祝福に今朝も私たちは預かっています。一言祈りを捧げます。 褒めたたえよイスラエルの神である主を。父なる神様、私たちは今朝あなたがザカリアに語られた、与えられた予言を見ました。あなたがこの創造の時から、アブラハムを選んだ時から、その深い憐れみによって世界を救おうとされたこと、イスラエルを通してその活動を続けてこられたことを見ました。イエス様、あなたが来てくださったおかげで、今朝私たちはあなたの御前に恐れなく出ることができています。イエス様、あなたのおかげで、あなたの願われた私たち自身へと回復し続けていることをありがとうございます。アブラハムと結ばれた契約から始まったこの救いが、今私たちをもそこに入れてくださっていることをありがとうございます。この豊かな恵み、どうぞ私たちの生涯のすべての日に清く正しく恐れなくあなたの御前に仕えることがますます深められていきますように。主イエスキリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。